続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。昨年11月に発売されました新刊日本の会社員はなぜやる気を失ったのかが話題になってます。経済ジャーナリスト渋谷和弘さんです。番組初登場、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあでもね、ここ30年給料上がんないんだからね。
お金がもらえない。1割ちょっとしか上が
ってない。1割ちょっとしか上がってない、
は
い、
韓国2倍になってて、
韓国2倍になって
る。2倍になってるんです。もう日本追い抜いちゃったんですよ、ね、
なんか去年だか一昨年追い抜かれてニュースになってましたよね、
うんうんうん、あ、そうですね。で、どんどんの背中がですね、遠くなってるっていう状況。
遠くなってる。
遠くなってるんです。いや、なっちゃいますね。
で、賃上げだなんだって言ってても、はい、上がってる様子が。
上がってないでしょ。
実質賃金っていうですね、物差しがあるんですね。うん、物価を勘案してるんです。うん、要するに物価が 3% 上がって、でその中で賃金が 1% 上がっても賃金の購買力って 2% 下がっちゃいますよね。
そういうことですね。
でこの実質賃金っていうのが実は昨年の12月までに21ヶ月連続で下がり続けてる。だから全然賃上げ、はい、実質ねって考えると下がってるっていうことなんですよね。
それは生活もできないし、
おっしゃる通りです。
結婚もしたくなくなるし、
まさにそうなんです。
初対も持ちたくなくなるし、
はい、少子化、うん、この実は原因もですね、うん、結局は非正規を増やして賃金を抑えたっていうところにあるわけですよね。
そうなんだ。
全部つながって
る、全部つながってる話なんです。1999年にそれまで、例えば派遣労働というのはこの職種だけしかできませんよ、うんうん、ポジティブリストだったのを全体 OK です、ただこれだけダメですよっていうですね、ネガティブリストに変えたんです、うんうんうんうん、そっから一気に2割程度だった非正規の人たちが4割まで広がっていた、うん、で今ようやく少しだけ非正規の人たち、例えば派遣会社の登録されているですね、派遣社員の給料が正社員の7割まで来たんですけど、はい、99年時点は 55% ぐらいだったんです、うん、で 55% ぐらいの非正規の人たちを増やすことで、要するにコストダウンしようとしたわけですけれども、結果として給料が全体で下がっちゃったので、みんな物を買わなくなった、経済がどんどんどんどん沈滞していってデフレになっちゃったっていうですね、そういうような原因の招いた実は一因でもあるんですよね。
で、みんなの心は、正社員なら正社員で責任持ちたくないから昇格したくない、だから偉くなりたくない若い人たちがどんどん増えてます。
いや、その通りですよね。仕事して成果上げて、それで賃金が上がるっていう形で報われればいいですけど、あんまり報われないんですよね、
はい、
で失敗すると減点主義的な人事制度で降格とか減給とかってなってしまったらですね、やっぱり責任のある立場に就きたくないですよね、そういう方向へ、そういう方向へと日本のその大企業ですけど、特に30年間の経営が、まあ、間違った方向に行っちゃったなというのをまとめて書いたのがこの本だということですね。
だってそのアンケートを見ても、うんはい、そのやっぱりやる気がなくなっちゃう理由の 1,2 は給料ですもん。給料上がらない、給料が低い、で、あとはやっぱりつまらない、
そうですね、
コミュニケーションが取れない、対人関係に移っていきます。だからそれを30年じわじわかけてそうなったら、
そりゃやる気もね、失いますよね。
この先どうやって回復していくんでしょう。
はい、もうそれもこの本に少し書いてるんですけれども、ただようやくですね、日本人の賃金安すぎないっていうのが分かり始めてきました、はい、でコロナ禍で3年間本当に海外とのですね、人の行き止まってましたけど、コロナが2類から5類になって、
はい、
ハワイに行ってみたらですね、ラーメンが1杯2、3000円だったとか、あるいは昨年の9月なんですけど、アップルが iPhone15 っていうの、15を出しました、はい、でその最上位機種がですね、約25万円なんですね、スマホ1個25万円なんです、だからまあほぼ給料みたいな、そういう金額ですよね、でところがアメリカ人にとってみると、25万円の最上位機種でもですね、もちろん高くは感じるでしょうけど、決して出せないお金じゃないので結構売れてるんですね。そういうようなニュースがいろいろ入ってきている中で、我々のこの給料なんで下がっちゃったんだろう、世界的に劣後しちゃったんだろうっていうですね、そういう問題意識がようやく出てきたのが去年から今年にかけてだと思いますので、まずは問題を知らないと問題解決に行けませんので、ようやくちょっとまずいんじゃないっていうですね、そういうようなちょっと意識が広がりつつあったかなっていう感じですね。
まずその海外でその円安が過ぎちゃって、海外で食べるご飯の額が びっくりするぐらいおかしくなってるっていうのから、だんだん興味を持って始まって広がっていきましたよね。
そうですよね。もうとにかく海外でレストラン行ったら4人で日本円で10万円になっちゃったとか、そういうことを何度も何度も繰り返していくと、我々が悪いのか海外が悪いのか、で見てみたら海外のレストランってどこも結構高いよねっていうことが分かってくると、自分たち日本の今の賃金水準の問題っていうのがだんだんとやっぱり認識されてきますよね。だから少しずつですけど変わる方向へと、まあ、芽生え始めているのかなとも思いますけれども、
いやいやいやいや
いやいやいやいやです、いやいやです、はい。
まあ、でもそんなに希望的な観測は持てないなっていうのがやっぱり、まあ、日本は空気の国ですけど、
はい、
そういう空気は蔓延してますよね。
そうなんですよね。
なんかサービス残業がいいことだとか、
そうなんですよね。
お金もらわないで働くことが美しいとか、
そうですね。で実際に去年の春闘で大企業の平均の賃上げ率って 3.99% だったんですね、はい、これ経団連が出している数字なんですけど、はい、ところが中小企業 3% なんです、で 1% 弱の違いって大したことないじゃんって思われがちですけど、もともとの給料が全然違うので、
はい、
大企業の方が上がっていくと実は格差開いちゃってるんですね。でなんで中小企業の賃金が上がらないかというと、いろんなコスト増になって原材料費も上がっていて、で大企業などに納入している製品の金額値段上げたいんですけど、なかなかそれ許してくれない。価格転嫁っていうんですけど、実際の価格転嫁率って昨年のですね、中小企業庁がその調査した時点ではもう5割未満なんですね。で人件費上がってるので価格上げてくださいって言って、中小企業が大企業にお願いをして、じゃあ価格交渉しましょうか、と価格交渉してくれた割合っていうのが 15% ないんです。だから相変わらず大企業は上げてますよと言ってて、で賃上げ方向がまあちょっと見えてきたなんていうふうに言ってるんですけど、ちょっと中小企業はまだ蚊帳の外という状況なので、大竹さんが言われるように、そんな簡単には状況は改善しないだろうなと思いますよね。
からの原点主義じゃないですか、
はい、
周りを囲むその心を守る環境もどんどんシビアになってきています
。そうですね。
これは変われないんですか？
だから変えていかなきゃいけないですけど、簡単に変えられるもんじゃないですよね。
30
年間、まさに30年間染みついた、やっぱり悪しき経営ですからね。
その経営ですけど、はい、まあ、何年も前にね、山一証券が潰れた時に、社員が悪いんじゃありませんっていうのがありましたけどね。その頃は、まあ、それはいい悪いは別にして、はい、会社が家族、自分たちはみんなでやっていくっていう感じが会社の中にあって
ありましたね。ね、
会社で運動会たくさん開いて
会社で運動会、はい、参加したことある、父の運動会
あ、そう、
はい、
運命共同体だったっていう感じですよね。
いつの間にかそれが今どうなったんですか？
その実は山一証券が自主廃業したのが1997年、これ金融危機が起きたんですね、で北海道拓殖銀行が倒産しました、なくなっちゃいました、でその翌年にはですね、日本長期信用銀行が破綻したって、この頃から企業、特に大企業の経営者が、これまずいと、とにかく人件費を思いっきり抑えなきゃいけない、それから借金減らさなきゃいけない、あるいは過剰になった、要するに物が売れなくなってしまっているので、設備を潰さなきゃいけないということでですね、3つの過剰を縮小するというコストカッターばっかりの経営になっていったんです、でその後日本の経済というのは2003年ぐらいにかなり良くなっていくんですけど、そのコストカッターたちはですね、自分たち経営が次の経営者に新しい社長やってねってバトン渡すときに、前の社長が選ぶってやり方がずっと続いてきたんですね、そうするとそのコストカット経営っていうのがそのままバトンを引き渡されるみたいに、
コストカットマインドが
そうなんです、もうタスキを渡されるみたいにですね、ずっと次の社長、その社長へとずっと続いてしまって、今この30年に至ってるということです。ですから大竹さんが言われた山一証券の社員は悪いんじゃありませんって言ったあの社長のコメントから、実は日本の経済とその舞台が暗転したっていう感じですよね。
その頃から社員をもうコストと、
おっしゃる通りです、
見るようになった、
はい、まさにそうです。
家族じゃない、
家族じゃなくなったんです。
まだ家族がいいか悪いかちょっと置いといてただもうコストだと、 まあ、だから製品作る時のコストと同じように社員もコストとみなすようになった。
はい、まさにそういうことですね。
そして非正規が、
コストならば減らした方がいいよね、はい、と
ね
いうことで、じゃあ、非正規、まあね、
はい、2割から4割に増やしたとか、はいはい、あとは成果主義賃金制度っていうのを導入してですね、うんうん、例えば4つ、評価をつけるんです、うん、A プラス A、B、C っていうんですけど、で A プラスしか給料上がらない仕組みにしちゃったりするんですよね、うん、ところがその頃ってバブルが弾けて大変な状況の中で、うん、A プラスをつけられるような成果を上げられる社員ってごくごくわずかじゃないですか。
それはそうです、はい、
で結果として成果能力主義、成果主義賃金制度を導入した企業の7割が減給になっちゃった、給料減らされちゃったとか、うん、そういう方向でどんどんどんどんコストなら減らさなきゃいけないということで減らしていったというのがまさに2000年以降の経営ですよね。
だ成果上げにくい状況の中でも成果上げないよっていう、はい、
そうなんです。
でも手段を教えてくれないっていう、
そういうことですね。
めちゃくちゃでしたよね、
めちゃくちゃです。で、はい、成果上げられないと日本の社員ってやっぱり真面目で誠実なので、自分が悪いんじゃないかっていうふうに自罰的になりますよね、で結果としてこういうふうになっちゃったのもしょうがないっていうことで自分の気持ちをですね、自分でこう災難でいくっていう、そういう社員も増えていったってとこですよね。
本来ならば、はい、この停滞を招いたのは、大企業は、保身に走ったわけですよね、本来ならば設備投資をして自分の会社を大きくしていかなくちゃいけなかったところ、バブルが弾けて金を持ってないと、会社にお金がないと潰れちゃうんだ、というんで会社のお金をどんどん増やしてい
く、
そういうことに対抗するために、でもそうすると設備投資もケチる。
その通りです。本当にそうなんです。
社員の給料もケチる、でも思うんですけど、それしか本当に手段なかったのか。日本の大企業と日本の政治は何を考えてたんだって話になりますよね。
まさにそこなんです。
策だったわけじゃないですよね、絶対。
まさにそうなんです、で企業のその本当にトップが金融危機が起きて明日はどうなるかわからないっていう状況の中でコストダウンするのはある意味致し方ないかと思うんですね、緊急避難的に。でもそれがずっと続いちゃったということですよね。で2000年になって少し良くなってきた時に、もうそれぞれの企業は合理的だと思ってコストダウンをしている。全部とか大多数がやっちゃったら、いわゆる合成の誤謬で経済がどんどんどんどんダメになってきますよね。
金を使わなくなります
よね。使わなくなりますよね。で国内市場が縮小していくと、物がますます売れなくなって、ますます給料を減らさなきゃいけなくなって、ますます悪循環になっていく、そういう時に大事なのは政治ですよね、国ですよね。
ですよね。
あんたら何やってんだと、であんたたちが人に投資してくれたら、設備投資してくれたら、我々は国として財政的に最大限バックアップしますよとか、
頑張れるよ。
そうなんです、全体最適で政治が動かなきゃいけなかったんです、それやんないで産業界のですね、言うこと聞いて非正規の人たちを増やしちゃったりしたわけですよね、ですからここは明らかに政治は間違っていたと思いますね。
しかもその政治は、今まで続いてきた、その大企業を本当は変わっていかなければならない企業を、今のままでもうやっていけるよって、こうちょっと守りに、
おっしゃる通りなんです。
入った、
守りに入らせてしまったんです、非正規で当時給料は正社員の 55% だ、そうすると 45% この人件費を削減できますよ、一息つけちゃうんです、本当はもう本当にまずいので、新しいことやらなきゃっていうふうに発想の転換ができたかもしれないのに、一息つけてしまったので、
思考停止しちゃった
、ゆでガエルじゃないですけど、ぬるま湯にずっと使っちゃったんだと思いますね。
給料30年上がるじゃ、やる気も減ったくれもないじゃない、
ないですよね、そうですよね。
何にもないじゃない、そんなの。
は
い、頑張れば上が、ね、儲かると、頑張れば賃金が上がると。
ボーナスもっともらえるとか。
それで、なんかね、あれを買おうかとか、なんかいろいろなものに役立てることになるんだけど、それがないんじゃ、そりゃ今の仕事を、適当に流してやるしか、
で結果このタイトルのやる気を失う、
やる気出したやつが、 なんていうの、会社からこうスポイルされたりもしちゃう。
そうなんです、はい、あいつなんかちょっとうるさいよねみたいな感じで
一生懸命やってるよねあいつ
本当ですよね、
迷惑だよね。
そうですよね、
もう乱すなよって言って、
そう、我々がやる気ないのがなんか際立っちゃうじゃないかみたいな感じですよね、
追い出される、
はい、でも、うん、やる気がないと多分、うん、iPhone みたいな、うん、面白いじゃないかっていう商品は生まれないし、
う
ん
ね、
はいはい、あるいは Google とかのようなネットサービスも生まれないと思うんですね、うんうんうん、やっぱり人が喜んでもらえるような、人が驚いてもらえるようなものを作ろうって、言われたことをやろう、やってきゃいい、適当にやってきゃいいっていう、そういう姿勢の仕事からは多分生まれないと思います。で、それが結局生まれなかった。なので、うん、日本はネットサービスでも、うん、IT の分野でも AI の分野でも、うん、なかなか世界で存在感発揮できないというですね、そういう状況に追い込まれていったと思いますね。
全部モチベーションなんですね。
ジャパンアズナンバーワンと言われた時代も過去にあった、
はい、エズラ・ボーゲルさんという経済学者がですね、僕一生懸命読んで、あ、日本すごいんだなというふうに思いましたけど、うんうん、今ちょっともう隠せの感がありますよね。
ソニーとかね。
ソニーとか。
ウォークマンとかね。
ウォークマンなんてもう世界中席巻したわけですから。
猿まで聞いてたの。
ほんと、猿が聞いてましたからね。
日本猿まで温泉で聞いてましたからね。
そうでしたね。CM でありましたね。
画期的なコマーシャルで、はい、あ、すごいね。ジャパンアズナンバーワンみたいな子だって、この国はね、経済成長を遂げていくのかなと思っていたら。
あれから30年。
うん、あれから30年、は
い。そうなんですよね。ファミコンもありました。ファミコンもあって。
ファミコンもあ
って、でもちょっと待ってください、うんうん、30年の間に気づく瞬間はいっぱいあったはずですよね、
うんうん、あったはずです。でも、うん、ダメだったんですよね。
なんでですか。
結局はこれまでの経営をバトンタッチされて、うん、でコストカッターの経営者たちが幅を利かせていたからです、う
んうん、それはなんでですか。
結局は2つ理由があります、はい、1つは前の社長に恩があって、うんうん、前の社長がやってきたコストカット経営を無下に否定できない、
はい、
俺の顔潰すのかってことになってしま
う。
もう一つはですね、コストカット経済のために日本全体がデフレになっちゃいました、うん、みんなお金の給料が減らされて、うん、物を買わなくなった、節約志向がどんどんどんどんですね、浸透していくと企業売上減ります、うん、国内で企業売上減るということは、うん、ますます賃金を減らさなきゃいけない、うん、そうすると、うん、ますますコストカット経済しなきゃいけないということで悪循環に入ってしまったという、
う
ん、この理由ですね。
経営の方はそうでしょうけど、はい、それに政治はどう関係してきたんですか。
全くですから、そういった状況を何とか反転させようとしてこなかったですよね、うん、非正規を増やしてきた、うん、あるいはコストカット本当にやっつぎだと、うん、もう内部留保をこんな貯めちゃって、うん、それに対してもっと設備投資しないと内部留保に税金かけてやるぞぐらいのですね、うんうん、やっぱりこれ本当にものすごい荒療治を本来だったらして、経営者たちのやる気を奮起させなきゃいけなかったのをですね、全くしてこなかったのは、僕は大企業とそれから政治が距離が近すぎたんだろうというふうに思いますね。
あちこちの大企業はたくさん企業研究してますけど、
まさにそこですよね。で、抜け道でですね、政党にはお金献金できちゃうとか、はい、そういうことで、それがめぐめぐってですね、うんうん、あの政治家たちに寄付という形で、うんはい、まあ生活に入ってくるわけですよね、う
ん、企業献金は下には来ないですもん
ね。そういうことですよね、うん、本来だから政治と企業が緊張関係にあったら、うん、あんたたちの経済っていうのは、あんたたちの経営っていうのは景気経済をダメにしてるよね、うん、もっとこれやんなきゃダメでしょっていうですね、うん、そこでできたはずなんですけれども、うん、それがなかったっていうことですよね。
それに加えてもう一つ、
はいはい、
それをメディアはどう伝えたか、うん、
その通りです。そういうことですよね。で、僕は思うのはですね、ここ本当に2000年、2010何年頃から、うん、あんな安く物を売ってるっていう企業をもてはやしましたよね。
そうですね、
はい、安くてびっくりみたいな、
びっくりみたいな、うん、あれ結局あの安さの背景に何があったかというと、うんうん、賃金を抑えまくっていたわけですよね。
そういうことだ
よね。そういうことですよね。で、結果として抑えられた賃金の社員たちはですね、従業員たちは物を買わなくなりますので、うんうん、経験がどんどん悪くなるっていう、うんうんうん、それをもてはやしていたテレビって一体なんだよっていうですね、うんはい、やっぱりその問題も僕はあると思いますよね。僕もまあそのメディアにいたわけですけれども、うんうん、だから全く責任なしとは僕自身も思わないですけれど、うんうん、それとメディアの責任もありますよね。
それを見てきた、はい、そういうのを見てきた若い世代の人たちが、この国でどうやって生きていこうか、
はい、
この給料の少ない中で自分はどうやって生きていくんだと、 もういろんなことに関心なんか示してる場合じゃないと。
本当ですよね。
与えられた、
どん詰まりになったものを見せられて、うん、じゃあこれからどう生きる、うん、って、
はい、しかもそれが続くってことが分かってる若者は今の世界を否定的に捉えられないですよね。
そうなんです
よね。肯定的に捉えなきゃ自分のアイデンティティが保てないわけですから、
はい、おっしゃる通りです。ただ僕は本当に言いたいのは、うん、そういった若い人たちに対して、うん、あなたたちのせいじゃないんだって、うん、こうなったのはあなたたちのせいじゃなくて、うん、それより上の世代、うん、経営企業が悪いんだ、経営者が悪いんだって、うん、だったらあなたたちは、うん、あなたたちのせいじゃないっていうところを出発点にして、うん、もっといろんなことできるはずだよね、うん、ということは、うん、次の僕のやっぱり執筆のテーマにちょっとしていきたいと思いますね。はい、
そうですね。100歩譲って、はい、ね、その非正規が、増えてコストカットを図ったとかいろいろな理由で非正規を増えたと、
はい、
まあ、そういう会社を作ったところが、うん、間の差額でたくさんお金を儲ける、
はい、
そこも含めて100歩 譲って言えば、それでも非正規の賃金を抑えちゃいけなかったんですよね。いや、そうなんです。
同一労働同一賃金なんです。
同一労働同一賃金ですよね。
正社員と同じにしなきゃダメです。これもう今すぐでもやんなきゃダメですよね。
うん、
結局非正規の人たちが、うん、まあ、本当に結婚するほどの生活の安定を収入として得られない、うん、だ婚姻数婚姻率が今史上最低になっちゃってますよね。
2人になっても生きていけないですか、
ね、そうなんですよね。結果として子供が増えない、うん、少子化でますますマーケットが縮小してしまうということになった。それを招いたのは非正規の人たちを安く使ったからですよね。
そうです。
はい、もうそれすぐ反省して、うん、もう同一労働同一賃金と正社員と同じ水準に戻すべきですよね。
その正社員と同じに戻す兆しは見えてますか？
僕はまだまだだと思います。だからそれメディアの責任だと思いますよね。
非正規と同じならだ、うん、みんな非正規になりますよ。
本当そうですよね。なりますよ。だってその方が自由ですからね。
ただ非正規には労働組合も何もないですからね。
ね、
自分の身は自分で守るしか手段はないですからね、
はい、
この仕組み、
はい、
どういうふうにしたら、
たくさん問題がありますよね。
希望が少なすぎてちょっとなんかへこんできちゃった。
そうですね。ちょっとただ、ま
あ、
問題を認識するのは出発点なので、はい、みんなが少なくともこれまずいよねって思い始めたのは、ちょっと半歩ぐらい前に出れたんじゃないかなっていう感じはしますし、あと連合などの労組はやっぱり正社員だけじゃなくて、非正規の人たちにもっと目を向けてほしいし、いろんな、だから本当にもう作らなきゃいけないところっていうのはたくさんありますけど、一つ一つちょっとやっていくしかないんだろうなと思いますね。
今まずいよねがじわじわ広がってる最中であると、
そういうふうに思いますね。
なんか連合と経団連が一緒になってるみたいに思えるけど、
まあ、そうですね、まあ、連合ですね、所属している企業の組合員の7割は大企業ですから、だから経団連と本来非常に相性がいいんですよね。問題は中小企業とか零細企業とか非正規です、うんうん、そっちを何とかしないとダメですよね。
でも今のままでいったら、はい、その中小企業は上げる上げると言ってても、
はい、
もう、
そうなんです。も
うどうやったら上げられるんだ。
本当そうなんです。
何か後ろ盾みたいなのはないんですか？
そう、いや、なんかもうちょっとこう、力使ったりしないと是正できないよね、
は
い、
そうですね。まあ、まず政治変えなきゃいけない、それから企業の経営者がやっぱり発想を変えなきゃいけない、うん、それからもう非正規の人たちの賃上げをとにかくしなきゃいけない、うん、まあ、こういったことをジャーナリズムとかメディアがやっぱり本当に言ってく
る、後押ししなくちゃいけない、はい、
そう思いますね。
あまりにもその、
うんうん、まあでも
ね、賃上げの材料が少なすぎてちょっと、うんうんうん、引く、まあ、引くレベルですよ、
本当に。本当ですね。
いや、いやね、だからって社会どうなってくるかって言ったらね、今ね、税金と社会保障の金含めて もらった金の半分ぐらいが 48.5% があれだよね、税金と
社会保障、社会保障費で取られちゃう。
もしそれやるんなら、じゃあそれ取っていいよと、この国で安心してある程度の生活ができるようにしてくれるなら全然いいですよ。
いや、全然いいですね。全然いいと思います。
それしてくれないで税金だけ取って、
本当ですよね。
あとはほったらかしです
よ。ゼロくな使い道しないみたいなですね。
裏金作って
裏金作ってキックバックしてってことですからね。
まあ、ご本の内容はもう痛いほどもうやる気がなくなっていく原因がまあちょっと死ぬほど書かれてますけど、
はい、
なんとかここを 打開していかなければ。
そうですね。第2弾はですね、うん、ちょっと前向きな話で、
そうです、
あのお二人にちょっと元気になってもらうように。
じゃあどうすればいいのから始め、
う
ん、
そうですね、
はいはい、大企業はどうしたらいいのか、メディアはどうしたらいいのか、はい、政治家はどうしたらいいのか、
ね、
最初はみんなやる気あったんですよ、
う
ん、
そう
なんですよね、
最初はみんな
だって給料上がるんだもん、
うんうん、そうなんです、
頑張ろうって
思ったんですから、一番やる気あったんですから、
うん、ですよ、はい、そうなんですよ最初からこんなんじゃなかったはずですよ
です、ね、
さて、はい、そんな渋谷和弘さんですが、新刊日本の社会か新刊日本の会社員はなぜやる気を失ったのかが平凡写真書から1045円で現在発売中です。失われたね、はい、30年、うん、じわじわ何があったのか、うん、詳しく書かれています、
はい、そうだね、
そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、経済ジャーナリスト渋谷和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。